まず僕ジッポーでちっちゃく抜いたでしょ。
石川、
おま、
うんの、
B サイドライ
ブ。いやなんかさ、余興とかもあったりするのよ。でなんかその
まあそれはあれですけどね、普通の大学の友達とかのライブやつでもやりたくないものですけどね。振られたとしてもやりたくないものですけどね、なかなか。
ただ余興ってがあるっていうのをちょっと聞いてて。嫌な予感するじゃん、業界の人間からするとさ。そのさ、
ハードマッチ聞く人
いるじゃん。いやいや、だけどさ、やっぱ文句言いたいタイプだからさ、LF に染まってる人間俺は。
それに関して言うと、うん、その、 あのいわゆるこの業界じゃなくても、うん、きつい時はあるさ。
いや大丈夫かなって、もう結構嫌な予感はプンプンしてんだけど。いや、いい余興ってなんでかっていうと、そう、新郎は東京農業大学出身なのよ。でいうと大学時代 の、 その仲間たちが10人ぐらいで、もう名物、大根踊り、大学名物。
はいはいはい、聞いたことありますね。
はいはいはい、まあ応援団とかがやるその大根踊りを披露するみたいな感じで、これもういい感じでほんわかした感じなのよ。なんか大きなミスがない。なんで日本放送の結婚式ああいうふうにできないのかねと思って。ああいうほんわかしたムードで終始にこやかで笑いも絶えなくて、まあその優って子が結構おおらかな子だったりするから、うん、そういう雰囲気も出てんのかもしんないけど、でもなんかもうあれよ、最後も別にあのお母さんへの手紙とか読んで、もうそこも涙もなく元気、なんか最後まで明るく元気にみたいな感じの結婚式で、あ、なんかいい、なんかいい時間を過ごせたなっていう感じだったのよ。なんでそういう本なんないんだよ、日本放送って。なんならちょっと嫌な気分になる時あるじゃん、なんか文句、同じテーブルにすげえ文句言う人がいて。なんなんだろうなと思って。
いや、本当にね、
うん、
変わるべきですよ。幸いじゃないね、
うん、
あのけどたまたま、
うん、
たまたまでもないけど、このご時世ですから減ってるじゃないですか。
減ってる、もう俺もだって何年かぶりよ結婚式でなんて、うん、
だからさ、後輩、うん、少なくとも 3,4 人結婚してるけど一回も式ないですからね、
この数年の中で、うん、はいはいはいはいはい、うん、
うん、俺の後輩3人も結婚してるんだもん。
やるのかね、落ち着いたら式とか。
いや、もう話聞いてると、うん、親族でやったぐらいで、いわゆる、はいはい、披露宴をやってないみたいな。
いや、それがいいわ、うん、それぐらいの方が穏やかでさ、うん、おただちょっと面白いところどころツッコミどころあったよ。いやいや
その目線も忘れましょうよ、もう。
あの俺多分実はあのまあ、学生とかのリスナーってさ、分かんないかもしれないけどさ、厳密に言うといわゆる結婚式と呼んでるものはあれは披露宴なんですよね。
そう
で言うと、その披露宴の前に結婚式というものがあって、だからいわゆるチャペルで誓いのキスみたいのが式で、
ちぎりを交わすことが
ある、はいはい、これがまあ30分ぐらい行われて、その後いわゆるみんなが持ってる結婚式っていうのは披露宴ってやつで、うん、結婚したことを披露するっていう場なんですよ、うん、でまあ、今回はですね、子供ももう生まれてるっていう、俺結構実は初めてかもしれない、そのパターンの結婚式でっていうところで言うと、例えば指輪の交換とかは、
うん、
普通だったらなんか新婦さんが指輪を出して、まあ、そもそも人前式ってやつだったんですけど、今回指輪を出して新郎新婦がそれぞれの指にはめれてみたいなんだけど、まあ、子供がいるからこういう演出なのかっていうのちょっといまいち分かんないけど、子供まだ6ヶ月ぐらいよ、6ヶ月ぐらいの子供がなんか、うん、小さい車みたいのに乗せられて、それで指輪を持ってくるんだけど、その車みたいのを新郎と新婦が紐で引っ張るって。いや、誰かが押してあげればよくないっていう。
手繰り寄せる、
手繰り寄せて、これちょっとした虐待 いなんじゃねっていう。
だってバランス崩したら危ないですよね。変な話、6ヶ月らしい、立てないし、下手すりゃおぎゃおぎゃらしい。
そうそうそう、いや押し引っ張んなくても押してあげればよくない誰かがっていうツッコミどころはあった、うん、あと、まあ、
それは儀式なのかもしれないしね。
あ、それでほら誓いのキスあるじゃないですか、うん、で言うと、うん、誓い抜きして新郎新婦じゃなくて子供を間に挟んで子供の両ほっぺたに新郎と新婦がキスするみたいな感じのやつで、あ、なるほどこういうパターンなんだみたいなとこあったりとかして、ね、あの最大のツッコミどころ一箇所だけあって、俺実は本当は多分ね式は出席しなくてよかったのよ。
あ、まあまあまあ、もしよろしければ式も出てくださいぐらいの感じ
です。あれじゃないですか、あの式に出てもらうときって招待状の中にあの、
まあ、プラス1枚中入って
る、ね、挙式にもぜひご参加くださいみたいな話で、俺入ってなかったと思うんだけど、うん、箱崎が式に呼ばれてて、うん、でそもそももう日本放送の人間3人しかいないわけじゃん、うん、で石川さん式に呼ばれてますかみたいな、いや呼ばれてないけど、私一人だっつって言って、
それ多分変な話ですけど新婦側だからよ。
あで心細いなみたいな感じで、じゃあまああれ言ってもまあ差し支えないじゃないじゃん、まあ、
多分新婦側で異性はっていうところで多分そうなってるだけだと思うんですけど、うんうん、
でなんかじゃあじゃあ一緒に行ってやるよっつって言って、うん、で出席したんですけど、うん、そのですね式自体もあまあさっきみたいな感じで、ああの会場のスタッフの方がいて、それはなんかまあなんつったのかな、ユニフォームみたいなの着てらっしゃるんですけども、まあ、そこなくてもいいかなと思ったんですけど、最初出席者の方かなって思ってる、緑色の、まあ、ドレスというかなんかある程度フォーマルな感じの着てる女性の方がいて、でよくよく見てたら何人か緑色の方がいらっしゃるんですよ、うん、でどういうことかなと思ってたら、なんか式の最中の BGM が全部生演奏ですね、
うん、ああそうじゃないですか、
あれでも CD でもよくないってとこではあるけど、
けど結構俺あのそのいわゆるキリスト系の場合は、はいはいはい、生演奏のイメージがすごい、
ね、ああ本当で、その緑色の服のお姉さんたち、うん、本当出席者かなって思うぐらいのこう ドレスみたいの着てらっしゃるんですけど、うん、お姉さんたちその楽器隊の人たちと、うん、あと、バイオリンとフルートと、
うん、だいぶ本格的です。
でも一人一人よ、うん、何人もいるわけじゃないけど、
いやオルガンぐらいだから、
ああ、うん、で歌を歌うお姉さんもいて、
うん、あ、歌を歌う方がいらっしゃいますよね、
はいはい、
アベマリアとか、
うん、なんか人前式だからさ、
あ、そっか、
なんかよくわかんないルルルみたいなコーラスみたいなの入れたりとかしてんのよなんならなんかその人の歌が終わるのを待つみたいな進行もあったよ、なんかそれも細かいツッコミどころなんだけど、
まあ、あのそういうものですよそれ儀式ですから
、でだからその緑色の服を着てるお姉さんたちがその音楽を、うん、やってらっしゃるわけなんですよ、うん、でそのなんだっけ結婚の誓約書みたいにサインしてもらうみたいな、あの人前式ってやつなんで、うん、
人前式ってごめんなさい、俺感じあれがあったらですけど、白袴、
それは神前で、人前っていうのは、うん、神に誓うんではなくて、うん、皆さんに誓う。
ああなるほどね。
はいはいはいはい。
じゃあ別に、牧師さんがいるとかとかもなく、
なんとなく MC みたいな人がいてで、うん、皆さんに永遠の愛を誓いますみたいなスタイル
な
の、でなんだっけな、それでその皆さんに誓うので なんかわかんないけど友達が署名するみたいのがあるのよ、
まあまあ婚姻届の承認の欄みたいな感じですよね。
そうそうそう、だから、うん、だから出席者を代表して、うん、その友達が署名をする、う 永遠に愛を誓いましたみたいなことで署名をするみたいなくだりがあって、それがさっき言った結局だからあの披露宴の方でサプライズで挨拶をすることになるそのキャスターとして仲一番仲良かった、わざわざ今日ねこのために関西から横浜まで出席してる子なんですけども、その子が呼ばれて前に出てったんですけど、その子のドレスがほぼほぼその音楽をやってる子と同じ緑色なんですよ。
まあ、そういう偶然ってありますよ。
うわ、これ伝えといてやれよって。
さすがに知らんわそんなこと。
かわいそう、この子わざわざ関西から来てスタッフの衣装とどんかぶりって。
出してないでしょ、お便りで。なんかスタッフの衣装は何色となってるの。
いやいや、でもさ、友達なんだからさ。いや緑なのよスタッフが。わかんない、下手したらスタッフが緑ってことまでは知らなかったかもしれないけど、新郎新婦しなかったかもしれないけど。うわかわいそう、この子関西から来てスタッフと同じ服着て。って思って、そういう細かいところはあったけども、うん、まあ別に胸の中でこう押しとどめていられるぐらいのツッコミどころでしかなかったけ
ど。でも無事？
無事なんじゃないですか。うん、いやなんか とてもいい時間というか、うんうん、心穏やかな。
まあそうか、このご時世だから二次会っていうのもあんまないだろうし。
あんのかなとも思ったんだけど、うん、でだから小池さんとかその箱崎、うん、まあ、箱崎はね子供ちっちゃかったですがすぐ帰れたんだけど、小池さん行くとか行ったら行こうかなと思っててちょっと余裕時間持って B さんの仕送り出てたんですけど、うん、そういうのもなく、うん、なんかこうなんつってんですかね、あの、
まあ、子供もね、まあ、夫婦にもね、
うん、あのね文句を言ってる人が誰もいなかった。
それが発見。
うん、なんかそれが良かったよ。こうはいかないのよ。LF のやつは
西川
人生40何年生きてるの。新発見。
新発見。
インサイド
はこういう感じだ普通はっていう。
やり場のない才能。メールの他にあなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと著作権は B サイに帰属することをご了承の上どしどし送ってきてください。待ってます。
石川
おまっブルンの
B サイではない
楽屋ニュースからメール来てまして、石川さんがこの前担当した番組のエピソード何も覚えてない的なことをおっしゃってましたが、それは当然のことだと思いました。とというのも石川貴教のオールナイトニッポン時代スタジオ見学に伺った時、まあ、はがき職人でよく読まれてるやつとかはポイント制にしたのかな、それで、上位に入るとスタジオ見学できたんですけども、放送終了後から始発までの間石川さんとの話の中で石川さんが送りっぱなしと書いて放送だから振り返らない的な作家哲学を聞かせていただいたのがすごく刺さり、今でも自分の座右の銘として心に刻んでいます。なので何も覚えてないのではないかと思います、ということで、まあこれはあれですね、加藤さんに教わったことですね。
俺もけどそれって何かのタイミングでこの仕事やる前から接してて、
うん、
自分の中でも思ってることではあるんですけど、
ね、俺は加藤さんからこう言われて育てられて、でその加藤さんは人の結婚式に出ると文句ばっかり言う。
だって変な話、送りっぱなしの時代じゃなくなっちゃいました
ね。はいはいはい。うん、加藤さんはもう常にずっと文句言ってます。人の結婚式に出ると
加藤さんは俺初めてあの、はい、サンドマンの先、はい、あの偉い方なんだ、
はい
ね、
はい、
っていうよりはそこまであの 今めちゃくちゃ偉いんですけど、
はいはいはい、
あのいわゆる現場職の偉い人だったんで、
はいはい、
ね、最初 すげえ文句ずっと言ってる人なんて言うでしょ。これなんとかなんじゃないのってすごいすごい言われるって。
そうですね、LF もうなんつったんですかね、社風なんですよ、社風と言いますか。あの日本放送の社員だけではない、そのサウンドマンとかあの全部がクズ。 LF の番組に関わってる人間は全員クズです。人として
ごめんよっていう精神はそんなないかな。
ないない、あまがあれが良かったねとかいうことはない。常にあらを探す。送りっぱなしにさせてくんないんですよ。結婚式よ。
刑事ですらね、人の喜び事ですら。
急に結婚式とかになると送りっぱなしにさせてくんなくなるの。LF の人間は。
今ね、だって、うん、それこそね、うん、あの石川さんが手伝ってるので言ったら、うん、クリームさんなんて送りっぱなしどころか戻してきてますかね。
はいはいはい、送りっぱなしのつもりだったのに急にサブスクで聞けるみたいなことになったりとかしてますけども。だからその二次会とかのスタッフになる時とかってまず最初の考えは文句を言わせないようにしようっていうことをまず考える。
どっかでこっち金出してんだからさってお客さんなんかなんですかね。
あいつら
頼ませてくれよ
楽しませてくれよ。どう楽しませてくれるわけ。加藤さん口調で。どう楽しませてくれるわけよ石川、ね、
それなりに進んだわけだ
し、ね、会費も出してるんだしねつって言って。だからそうスタッフとして心強いんだけど客に回したくないの。敵に回したくじゃないじゃなくて客に回したくないのよあいつら。すぐ文句言うからさ。なんかちょっと押しただけですぐ何分押してんなみたいなこと言うしさ。押すじゃん押そうだって。押して CM 連打でさしたりするのにさ、なんか10分ぐらい押した程度ですぐブーブーブーブー言うじゃんあの人たち。あいつらちょっと歯打ったぐらいでさ板さんとかキーってなるしさ、ミキサーさんとかはさ、だってしょうがねえじゃんその日初めて使う機材なんだから多少歯打ったりとかさ、素人が新婦側の素人の人に挨拶させんだから多少さスピーカーのそばマイク持って行っちゃったりとかすんだからさ、分かってねえんだから原理が歯打る。許してそこはさ、見逃してくれよ。
すげえ積年の恨みが。
まだだからミキサーさんとかは優しいし、なんならミキサーさんあれよね、ミキサーさん厳しいのは、逆に言うと厳しいのはその羽打ったりするわけですよ、キーンってなったりするわけ。そうするとその日のだから二次会の担当のミキさんのところに行って今のどうなってんだみたいな。俺とかには言わずに。
そういう時ってあれですもんね、うん、ミキさんもそのいわゆる日本放送関係のミキさんだっていうこともあるん
です。はいはいはい、そうですそうです、
機材持ち込んで
機材持ち込んでだから会場
ガッツしていつだな、またそう。店員さんがやってるとかじゃないんだ。
店員さんがやってるとかだったらは言わないけども、そのだから後輩のとこに行って、おいちょっとどうなってんだおつばおみたいな。さっきのどうなってんだみたいな。俺らには文句言える。演出チームで技術は技術で文句を言うっていう。
これが一般のイベントだったらどうすんだよ。
なんで今入ったんだみたいな。だけどディレクターとかはもう全編にまんべんなく文句。
聞こえないことに対して文句言うでしょ。
いや、
ね、誰かが撮ってきていただいたビデオレターとかがちっちゃいと聞こえないな、
はい、聞こえないな。でミキサーさんが来て、あれもうちょっとさ上げらんなかったの。レベル調整できなかったの、上げらんなかったの音。
厳しいな。
なんなんだろうな、 今日いい式だった。いい披露宴だった今日は。
なんかほんまかして。なんで嬉しい日に休みの日に集まって仕事のトモードになっちゃう。
そう。でさ、俺たちなんかさ、スタッフやったって別に金がもらえるわけじゃねえのにさ。
会費って食費の場所代ですからね。
そうそうそう。だからせめて二次会のスタッフやっていいことは会費を払わなくていいぐらいのこの話を。あと打ち上げ代はなるべく持つようにするっていう。ことぐらいよ。100がやって1にないよあれは。何なんだろう、よくないよ本当。今日の結婚式の V 見てほしい。LF の関係者全員にほんわかしたいいムード。それに対してずっと文句、ギスギスギスギス。なんなら次の日も文句。昨日のあれあれだったなみたいな。なんだなんかな、行くかコーナ
ー。まあ一回、うん、あれですよ、誰とは言わないけど某作家さんの、
はい、
あの結婚式、作家さん同士の結婚式が八王子の方だからやった時にみんな遠いってことでずっと文句言った。
ごめん、八王子だったら俺も文句言う。八王子はぁ、なんだろう、俺横浜でもちょい切れそうになってたから今日。
みんなもうそのことはもうだって誰一人八王子じゃないんだもん。
あのね、もう八王子は八王子に会場を選んだ時点で負けなんですよ。LF の人間を呼ぶんつい当たって。
ごめんなさいね、いきなりスカイプ前ちょっと思い出しちゃったことでした。
それはね、もう分かってなさすぎる。文句を言われることが分かってなさすぎるよ。
八王子が悪いわけじゃないですよ。ただ いかんせん23区内に大体がみんな住んでるんで。
そう
なんで八王子になったって。
そう、それはね、文句を言われて叱るべきです。
しかも別にその両サイドの地元でもないっていう。
はいはいはい。まあ多分おぜぜの問題でしょうね。多分安かったりとか、
いやいや、なんか憧れの場所が近くなったみたいで。
ああ、なるほどなるほど。
そこでなんかしたかったらし
く、はいはいはい、
まあしょうがないんですけど、一生に一度のことですから。
はいはいはい。ただもういきなりマイナスから入っとんのよ。もう披露宴に入る前から文句が出てんのよ、それは。それは会場選びは間違ってる。
あの、だから二次会は別日でよかったんじゃないかなって、みんな、あの披露宴はね。
ああ、はいはい、式だけそこでやって、披露宴は
別、それは止めないさ、みんなさ。
はいはいはいはい。よし、コーナー行くぞ。いきなりスカイプということで、番組ツイッターでですね、この日のこれぐらいの時間に収録するよっつって言って、そこに時間でいきなりスカイプされてもいいっていう人、メールちょうだいというコーナーでございまして、まずは結構今回応募来てて、
まあ、土曜日の9時ですからね、
はい、ガリガリ梅が今日の18時33分、明日明後日で休みを取っており、レンタカーでどこ行こうかと思ってるんですが、どこ行こうか迷ってるんで相談乗ってくださいみたいなメールが来ております。でから最近毎週くれる吉那須、はこれ先週のやつだ。吉那須は今週は来てね。あ、今週も来てるわ、であとはですね、これなんですよ、ちょっと気になるのが、これはマサ、初期の頃よりサイレントリスナーですと、だから特にメール送ったりもしなくて、っていう番組に別に参加しないけど聞いてますっていうリスナーですね。収録日には多分ですが青ヶ島にいますと。
いや、いいな。
これどれぐらいの方が分かるか分かんないですが、青ヶ島というのはですね、まあ簡単に一言で言ってしまうと絶海の孤島です。八丈島の沖50キロとかぐらいのところで、これもうなかなか小笠原に行くのと同じぐらい難しいかもしれないです。
だって1日1往復の船しかなくて、それが動くかどうかも分からず、1日1往復の
ヘリがあり、でなんなら言うと、そのヘリに乗るためには八丈島から出てるんで、八丈までまず行かなきゃいけないんだけど、八丈に着けなければヘリにも乗れないっていう。で、八丈がもし空港が天候悪くてちょっと遅れたりするともうヘリも出ちゃうっていうような、なかなかの ことを。
でもめちゃくちゃ星が綺麗って一生で一度でいいから来たんですよ。
っていうのをですね送ってきました。50歳で仕事を退職してきました。この来ましたって和歌島に来たってことなのかな。これ超魅力的じゃない。ちょっと話聞いてみたくない。
いやけど退職しないとなかなかいけないですよ。だって、うん、帰れる予定が立てられないんだもん。
そう来ましたっていうのは住んでるってことの来ましたのかな。
だって人口300人もいなかったですよ確か青ヶ島って、
ね、うん、出ましたね。ちょっと行ってみましょう。
英雄回転じゃないことだけ祈りたい、
うん、いや俺も実はたまたまここ1週間ぐらいで青ヶ島に関するネットニュースみたいなの2個ぐらい見てて、で回線が 4G かなんか来たらしいよ最近。
お、う
ん、
いやマジで俺一丁で一度でいいから行きたい場所っ
す。はい、もしもしもしもし、
石川です。わかりますか。なんだか、うん、
わかりますわかります。
マサ、はい、今どちらですか。
青ヶ島にいます。
これは実は俺も三浦も青ヶ島に関しては興味津々なんですけど、
はい、
間違ってないですよね。あの八丈島の沖合にある青ヶ島ですよね。
はい、青ヶ島にいます。
これはこのねメールから察するに、はい、収録日には多分ですが青ヶ島にいます。50歳で仕事を退職してきました。この来ましたっていうのは、はい、シンプルに旅行、はい、それとも住んでる。
いや、旅行です。
旅行で、ああいいなかつ青ヶ島でしょ、もちろん。
初です。
これなんで行きたいなと思ったの。
いや、うん、話が長くなるんだけど大丈夫ですか。
サクッといける。
ジオキャッシングというゲームをしてまして。
はいはい、ゲーム。うん。
GPS 系のゲームをしてまして。
うん、なるほど。これはあれですか。
その、宝箱があるんで。
はいはいはい。その、
ここに来ました。
あれですか。ちゃんとしたこう位置情報と連動してるゲームですか。
そう、位置情報ゲーム。
だから昔俺がやってたドコモの基地局を潰していくみたいなのと似たようなことですよね。はい、きっと
それのジオキャッシングというかゲームのために来ました。
なるほどなるほどなるほどなるほど。まず八丈まで飛行機。
いや船です。
八丈まで船で行って、八丈から青ヶ島は船。
夜10時に竹芝桟橋を出て、
はいはいはい、東海汽船だっけ。
はい、うん、でそれで朝、
うん、
八丈を着いて、
はいはいはい、
八丈から青ヶ島行きの、船に乗り換えて
船、うん、
でそれで昨日一昨日ですね。
いつ出発して着いたの。
2日前、6月30日に出ました。6月30日
は木曜日か。
4月1日の夜に着いた。はい、
はいはいはい。だからほぼほぼ6月30日だから、
ま、1日12時間13時間ぐらいかかります。
だからもう24時間ぐらい移動してやっと着いたみたいな。
はい、
ってことは昨日着いていつまでいるの。
うん、明日の朝まで、月曜までっていう予定だったんですけど、
うん、
台風が発生したので。
そうか、はいはいはい、
うねりが発生するかもしれないので、
うん、
早く帰ってくださいって言われて、
うん、なかなかないよね観光地で早く帰れてやること。
で、月曜日明日の朝9時でヘリコプターで八丈に渡ります。
あ、ヘリで渡るんだ。
たった1日か。
本当は船で帰りたかったんですけど。
わかる、気持ちわかる。なんか船でさ島渡るのいいよね。
そうね、うん、それで明日八丈渡って八丈で長くいることにしてます。
ああなるほど、そういうことか。
けど
八丈が3泊4日になりました。
空から見る青ヶ島も綺麗そうですけどね。
確かに
とても青ヶ島いいとこなので、
うん、基本はさそのゲームのために行ったわけじゃん。
はい、はいはい、
だけど実際行ってみたらどう。
静かで、すごくいいところです。ただ、
うん、
ただ帰れるかどうかの不安とか、まあ今無職なんないんですけど。
いやでもちょうど、
ね、そのくらいじゃないと、うん、怖いですね。
そう、ちょうどその話をスカイプつながるまでの間三浦としてたのよ。仕事辞めないといけないよねっていう、
はい、はい、予定がない、予定があると無理なとこだなとは思います。
うん、 はい、あれっしょ、なんだっけ、青ヶ島独特の焼酎とかもあるわけでしょ。
ああ今飲んでます。
飲んでるだろうなと思ったんだ。青チューっつんだっけ。
青チューを飲んでる。
はい、でもさ、その基本はゲームのために行ったけど、やっぱそれなりにこう、はい、なんつうの、楽しみにしてた部分もあったの、青ヶ島に行くこと。
ああいや結構、人の生活を見るのが好きなので。
はいはいはいはいはいはい。
この島でお水がどうやって得られるのかなとか。
これ雨水ろ過系。
雨水のか、いや、だただ山の斜面をコンクリートで固めて、
うん、
そこを流れる水を全部集めて、
なるほどね。
で、浄水場にして、そこを、まあ、使ってるみたいなんですね、今日分かったことなんですけど、
はいはいはい、
で、あとは、まあ、地域振興とか、その、まあ、地域の人が振興していることとか、そういうのを見るのが好きなので。
はいはい、いや、俺さ、この1週間ぐらいで、その青ヶ島に関するネットニュース2個ぐらい見た。ですけど、1個はあれだったんですよ、はいはい、青ヶ島にさ、はい、女性の YouTuber の方いるでしょ、
はい、あって聞くんですけど、私見たことなくて、
うん、あ
それが最近記事になりましたね、
はい、うん、それ見てみるもん、うん、そうそう、それで俺もなんか興味持ってたら、それこそ2日ぐらい前にまた別の記事で青ヶ島に行ってみるみたいな記事があって、
はい、
いや俺もすげえ興味津々だったのよ、青ヶ島に。
ちなみに行くのは行きやすいんですけど、帰れるかどうか、
帰れるかどうかのリスクだよね。
はい、
う
ん、今日って青ヶ島はあったかいっていうか、気温ってどんな感じなんですか。
暑い、今日は涼しかったです。昨日が暑かったんですけど、
うんうんうん、何度ぐらい、
今日は涼しくはないですけど、まあなんとか曇りで、だから景色見たくて行ってもほぼ見られない場合もあるし、
うんうんうん、
じゃああんまり
見られる場合もある。
星空もまだ堪能できてないって感じですか。
星空、昨日は見えてました。
あ、見えてよかった。
今日はダメですね。
今日はダメ、
はい、
あ、荒れてくるんだね。
そう、だから、うん、まあその全然あれですね。
他は、もう島なんか一周しちゃったわけでしょ、きっと。
一周しました。あとサウナがあるんで、地熱
らしいんだよ。
火山があるので、うん、地熱のところで、まあ、草屋とゆで卵を茹でて、
うん、楽しそうじゃない、楽しそう。
でサウナに入って、
うん、で青中飲んで、
サウナ水風呂なかったです。
あ、そうなんだ。で
全部がお湯でした。
全部がお湯。地熱だもんね。
地熱で全部が熱かった。
でだから青ヶ島はしかもあれですよね、火口みたいなところなんですよね、基本的に。
火口の中に
だから
町があったり、
カルデラです。
カルデラで、だから、
はい、
くぼんでるんですよね、はいはい、基本的に、
はいはいはい、
だから余計
その真ん中にサウナがあるんですよね、は
い、だから余計暑いでしょ、盆地構造だもんね。
暑いっす。
人口163人ですよ。
いやいやいやいやいやいや、いいなぁ。飯とかはホテル宿泊施設で食う感じ。飯は
宿泊施設が一泊三食なんです、うん。
あ、それも記事に書いてあった。だから飲食店があんまないんでしょ。
飲食店はほぼないです、うん、スーパーが1軒と、
はいはいはい、
タバコを売ってると自販機も見つからないんです。
それはしんどいな。
歩くのに、うん、空いたペットボトルに水を入れて歩いてる。
ね、軽いホームレスみたいな状態にはなりますよね。
そうそうそう、何本持てるかなみたいな。
そうそう、記事に書いてあった。だから朝青ヶ島に着いていきなりランチバッグみたいの渡されるって、宿泊施設の方から。
そうです。
へ、
行ったらまずご飯でした。
いやなかなかできない経験じゃん。いいな。
いや本当に
面白いです。
いつか行きたい。
泳いだりもできないんだっけ、絶海の孤島だから。
あんまり海好きじゃないんで
行けない。なるほどなるほど。
砂浜ないんですよね、
確かに。うん、ないないないない、
砂浜ないです。ただ行くのにもレンタカーないと多分海に行けないので。
ああ、そっかそっかそっか。あと
釣りが好きな人はいいみたいですね。
釣りの好きな人はいいよね、絶対。あと何してから帰りたい。
もう帰る、やるだけやったんで、全部歩いたんで、
もう
ずっと2日間歩いたんで、
小さい島だから、
観光地は全部回ったんで、
うん、はい、小さい島だから、やることないんじゃないもんね。
もう、はい。
島寿司も食べて、
島寿司食べました。
はいはいはいはい、いいな。
すごいですね。青ヶ島と今繋がってるんですよ。
そう。でもあれね、4G の回線が生きてるんでしょ、青ヶ島。
ああ、でも、今は Wi-Fi、Wi-Fi が飛んでます。
そう、なんかネット環境がすごい良くなったから、その YouTuber の方も YouTuber できるようになった、YouTuber になれるようになったって言ってた。
ただ、携帯回線悪いです。
どこ？ AU じゃないよね。
ドコモの、うん。MVNO なんですけど、
はいはいはい、
AU も持ってるんですけど、AU は全く繋がらないです
。AU は今、不具合が起きてますから、
今、回線不具合で全く繋がらない。
東京でも繋がらないです。
はいはい、これ、はい、今、青ヶ島で AU しか持ってる方は大変なことになりました。
死ぬ勢い。
すごいっすよ。
コモ回線でよかったなと思ってます。
はいはいはい。
電話番号がだって、市外局番5桁ですよ。
いやいやいやいやいや、そうなるよ。いや、でも八条は八条で楽しいは楽しいと思いますよ。僕も一回行ってますけど。
ああ、八条も宝探しをずっと。
八条は多少なんて言ったんですか、飯屋ももちろんあるし、なんならちょっと女の子いる系の店とかもあったりすると思うんで。
はい。
それはそれで。
そんなに人ここありますもんね。
うん。楽しいと思いますよ。温泉とかもあって。
ああ、そうなんです。何も調べてなくて、宝巣箱しか。
なるほどなるほど。
興味
がない。八条も多分ね、はい、原付かなんかレンタルして一周すぐできます。
ああ。
で、なんか島の外周に何箇所か温泉とか日帰り温泉とかあったりするんで、ちんたらちんたらしながら行くのが楽しそうかなって思いますし、
はい、ありがとうございます。
飲食店もあったりするんで。草屋のピザとかもあったりするから、
はい、
そうなんです、ね、そうなんです。なんかだからそういう意味で言うと青ヶ島よりかはいろんなこう選択肢がいろいろ広がるかなと思いますんで、
はい、そうですね。3泊あっていいかなとは思ってるんですよね。
楽しんで、あでもね、
はい、
3泊もしたらすぐ飽きる気がする、じゃあちょっとじゃあ島での旅行楽しんで帰ってくださいよ。
ありがとうございます。
いいっす。じゃあ、はい、いつまでも島の海鮮を使っていては申し訳ないので、この辺で。
ありがとうございました。
いいっす。ありがとうございました。
はい、
いいな。小笠原にも俺、一回行ってみてえなと思ってるんだよ。小笠原も行って帰るだけで1週間ぐらいかかっちゃうから、どのタイミングで行ってんのか分かんない。
エリアをちゃんとしていく感じですからね、我々どう
して。しかも小笠原とかは向こうのネット環境もいまいち分かんないから、台本書いて送ればいいみたいなことができるのかどうなのかも分かんないし。いいな小笠原。いや本当に偶然記事を見てたから、この人しかいないなっていう感じだったんですよ。
いや俺は本当に一時期3年ぐらい前、コロナ禍前とか八丈島狙ってましたからね。
行きたいと思ってて、
いや八丈島で青ヶ島か、
青ヶ島
けどやっぱ無理だなと思って、
うん、いや無理なみよなんだっけな、その記事にどっちか忘れちゃったけど、冬だったら冬はヘリコプターで移動した方が良くて、その天候的にね、うん、で夏はフェリーの方がいいのかな、なんかそういうのあるらしいよ。なんか逆だったかもしれないけど、あいいな、やめるか仕事なんかさ結婚式でギスギスするような職場だよやめるもうああめでたい席で文句ばっかり言う
人、素直になりたい。
いやーいいなー。そうね、まあもう遅いとは思うけど、ガリガリ梅のメールに行き先の候補、レンタカーでどっか行こうかなと思ってて、候補としては山梨長野の方面、うん、小田原熱海浜松の西方面、さらに石川さんに触発されて立山鴨川の房総半島南を攻める東方面、
意外にそこって触らないところですかね実はね、
どこがいいと思いますかみたいな感じのあれなんですけど、これなこれがさ
一瞬繋いで答えだけ言ってあげてもいいですか。
言ってやろうか。いいよ。まあ時間もあるからそうしようか。
だってこれ配信されてこないのは旅行終わってますよ。
そうだな。言ってやろうか。これもまた今日たまたま記事で読んだんだけど、千葉の鴨川ってあるじゃない、うん、鴨川って外房だっけ、忘れちゃったけど、猛暑日になったことがないんだって、観測して以来、関東にあるのに。それぐらい涼しいんだって。ちょっと待って、これでフループについてガリガリよいしょ。じゃあちょっとガリガリ梅行ってみますか。通報開始。ちょっと待って、これでガリガリ梅、これでよ、あれ出てこれ、ちょっと待って、
いや俺がつなげにしようか。
今いける、
今これでいけるようになってます。
うん。待って、俺が通話に参加してなくない？
いや、今呼んでますよ、だから。
うん、ど
これで、ね、参加してくれればいいんですけど。
うん。ちょっと、
今呼んでるんです
かね。ああ、今、これを、板さんに怒られるよ、今。ガリガリ梅。
はい、そうです。
もうエンディングなんだわ。実は、他の人一人繋いで、で、
はいはい、
旅行のアドバイスだけしようかなと思って。
あー、すいません、ありがとうございます。
房総半島。
房総半島ですか。
あああのね、どこだっけな、多分だけど鴨川かなんかが、はい、実は関東地方にありながら猛暑日になったことのないぐらい涼しいんだって、はい、常に。
ああ、なるほどなるほど。
だからこの暑さの中だったら房総半島かもしんない。
あー、なるほど、そういうことですね。
うん、山梨とかさ、甲府とか盆地とか暑いじゃん。
いやー、そうなんですけど、大月とかあっちの方を通って茅野とか行ってもいいかなと思ったんですよ。
ああ、いやいやいや、
温泉街のあっちの方行って、
はいはいはいはい、
はい、
小田原、熱海、浜松は、はい、あれだな、多分これお客さんも多いし。
そうなんですね。
ああ。なんで俺の勧めとしては房総半島。
房総半島ですよ。いや、なんか一泊二日って考えると房総半島だと近すぎかなとは思ったんですけど、どうなんですか、そこら辺の。
でも
近く系だと、
でも多分鶴見からだったらアクアラインだよな。
アクアラインですよ。
アクアライン降りて木更津からさらに南下するわけじゃん。
南下します、南下します。
あのね、思ってるより移動しなきゃダメよ。
千葉県民なんで分かります、もっと。
分かるよね。そうだよね。成田だよね。うん。思ってるより遠いじゃん。
思ってる以上に遠いですね。
はいはい。なので、そうね。うん。俺だったら房総半島かなって感じ。
房総半島か。了解しました。うん、ちょっと。
いいよ、別に。
うん、はい、ありがとうございます。
別に自分の好きなとこ行けばいいからな。はい、じゃあありがとう、お疲れ、はい、
ありがとうございます。
よっしょ、いうところで、なんかお知らせしてくる、あー、あれか、三浦、
はい、
お知らせすること
あります。
はい、
ナインティナインのオールナイト日本歌謡祭が10月30日に開催されることに決まったんですけれども、
はい、
それに西川貴教さん、ティームレボリューション西川貴教さん名義で、
なるほど、
ご出演いただくことになりました。
というところで、チケットとかは、
これ始まってる頃には始まってるんでしょうけど、4月7日深夜1時のオンエアから10日間先行受付、はい、先着順ですので、
いつイベント行われるんですか。
10月30日の日曜
日曜日で、会場は
横浜アリーナ
です。ということでございます。
4時半からです。
4時半開演、
開演です。
なのでまあまあ7時ぐらいに終わるかな。
7時か、
まあ、7時か8時ぐらいに終わるかな。
はい、8時までにはそりゃ終わらないと
で、なのでまあそうですね、新幹線で行ったら大阪は帰れると思いますよ。はいはい、仙台も帰れるんじゃないかな。盛、はい、岡だと分かんないですけども、仙台ぐらいまでは帰ります。はいはい、ということでございまして、もしよろしければといったところでございます。
我々はあとは広島に行きますね。
そうですね、広島で、大竹伸二さんの公開収録ありますので、もしよろしければですね、ちらっとぐらいは NHK 広島放送局に行くと覗くぐらいはできると思いますので、もしよろしければというところでございます。それでは今週はこの辺でしたっけ。また